では雅歌の4章の11節の最後の部分を見てまいります。 Song of Songs, Song of Solomon, Chapter 4, Verse 11。花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、舌の裏には蜜と乳がある。衣の香りはレバノンの香りのようだ。衣の香りはレバノンの香りのようだというところを残してありました。花婿が花嫁に語っています。場面は二人はもう結婚式を終えて初夜を迎えているところです。花婿は花嫁の身体的な美しさを称えつつ、これから初めての夜を二人で過ごそうとしております。十節の前半のところではまさに花嫁の口づけがとろけるほど甘いということ言及されていました。で、今から見る衣の香りはレバノンの香りのようだ。これも花嫁の衣のことを花婿が喜んでいるという、それにまた酔いしれているという場面であります。強調してお伝えしておきますけれども、これは3000年前のソロモンとその花嫁のラブソングで、人ごとのように見るのではなく、ソロモンに勝る方イエス・キリストと、そして私たち花嫁のラブソングとして個人的に見るべきラブソングであるということを伝えておきたいと思います。ですから今から見る衣の香りとは、あなたの衣の着物の香りのことを言っております。それがレバノンの香りのようだ、まあ、そう言われてもあんまりピンときませんという人が大半かと思います。で、レバノンについては3章の9節 Chapter 3 Verse 9、ソロモン王はレバノンの木で自分のために籠を作ったとあります。レバノンの木というのはレバノン杉のことです。で、4章の8節にも出てきました。 Chapter 4 Verse 8、花嫁よ、私と一緒にレバノンから来ておくれ。アマナの頂から、セネルの頂、ヘルモンの頂から、シシのホラーナ、ヒョウの山から降りてきておくれ。これはレバノンを全て指しています。まあ、花嫁がソロモンのいるエルサレムからしたら北の果てであるレバノンにいて、遠いところにいて、そこに花婿は迎えに行って、そして花嫁を連れて帰るという、そういう場面でありました。まあ、レバノンは、まあ、今のレバノンと、どうしても重なってしまうと思うんですけれども、聖書でどのようにレバノンが描かれているのかということはすでに皆さんにはお伝えしてあります。旧約聖書の中だけに出てきまして、全部で71回言及されています。ですからかなり頻度が高いと言ってもいいと思います。でもそれは特定の国家を指すレバノンではなくて、天然資源の豊かな、美しい、レバノンとして描いています。山脈のことが4章の8節にも言われておりました。他の箇所でも、その美しさが、特に称えられています。レバノン杉も美しいもので、最高建材として今でも珍重されています。ソロモンの宮殿も、レバノンの杉で全て作られていた、そういう、レバノンの香りがソロモンの宮殿にも、漂っているような、イメージですね。ですから花嫁はレバノンからエルサレムにやってきても、そこに故郷の香りを感じるわけです。エルサレム神殿も、レバノン杉で、作られていましたので、神殿に行っても、レバノンの杉の香りを感じられるようなところですから、花嫁は、ホームシックになって、レバノンに帰りたいみたいなことにはならないわけです。 でもちろんレバノンというのは外国じゃなくてイスラエルに含まれている地域です。申命記の1章7節、デュルトロミチャプター1 verse 7、箇所だけ言っておきます。同じく申命記3章25節、デュルトロミチャプター3 verse 27、11章24節、チャプター11 verse 24、1箇所だけ申命記の中から読ませていただきます。11章の24節、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくあなた方のものとなる。アラノからレバノンまで、あの川ユーフラテス川から西の海に至るまでがあなた方の領土となる。ですからレバノンは約束の地に含まれているということです。で、この後モーセの後継者としてヨシュアが建てられて、ヨシュアが文字通りこれらの地域に入って入植していくわけです。で、レバノンもその入植地となっていきます。ヨシュア記の1章4節、ジョシュアチャプター1 verse 4、同じくヨシュアの12章7節、ジョシュアチャプター12 verse 7、そこも後で開いて確認してみてください。もちろんいまだにこの約束の地はイスラエルのものになっていません。聖書の時代においても実現しませんでした。ソロモンの時代が最大領土となりましたけれども、でも神が約束された約束の地の範囲はもっと広かったということです。現代のイスラエルは実に小さいサイズで、日本で言えば四国ほどの大きさ、アメリカで言うならばニュージャージーと同じ大きさと言われています。そういうちっちゃなイスラエルをめぐって、世界中のアラブ諸国あるいはイスラム圏が、イスラエルの生存権を認めずに、そしてハマスのテロを支援しているわけです。で、もちろん私たち日本もハマスを支援しているわけです。恐ろしいことですね。で、詩編の83編、詩編の83編、さらっと見ますので、前に詳しく皆さんには教えましたから、詳しく知りたい方は詩編の83編の学びを聞いていただきたいと思います。表題には歌アサフの賛歌とあります。アサフというのはイスラエルの、ワーシップリーダーです。賛美の、聖歌隊の指揮者と言っていいと思います。で、アサフは第一歴代史の25章の一節によると予言をする者と呼ばれています。また第二歴代史の29章の30節では先見者、先を見る者と書いて先見者とも呼ばれています。第一歴代史25の1 First Chronicles chapter 25 verse 1、そこでは予言する者で、第二歴代史29章30節では Second Chronicles chapter 29 verse 30、先見者、預言者も先見者も同じものであります。つまりアサフという人はワーシップリーダーでありながら、賛美を司る奉仕をしながらも、彼は神の言葉を預かって語る預言者でもあったということです。ですからこの83編は賛美の歌ではあるんですけれども、同時に予言の歌でもあるということを覚えてください。で、1から4を見ていきますから目で追ってみてください。神を沈黙しないでください。黙っていないでください。神を黙り続けていないでください。ご覧ください、あなたの敵が騒ぎ立ち、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。彼らはあなたの民に対して、神の民というのはもちろんイスラエルのことです、悪賢い計りごとを巡らし、あなたにかくまわれている者たちに悪を企んでいます。彼らは言っています、さあ彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。4節の言葉はどこかで聞いたことがあると思います。かつてはイランの元大統領でアフマニネジャドという人がイスラエルを地図上から消すということを公言しておりました。 で、それは彼だけの言葉じゃなくて、ハマスも言っています。パレスチナ自治政府も言っております。その他の、テロを支援する国々、イランをはじめとした、アラブ諸国のほとんどが、イスラエルの殲滅、イスラエルの生存権を認めないということをですね、公言しているわけです。で、5節に、彼らは心を一つにして悪を企み、あなたに逆らって盟約を結んでいます。イスラエルの敵が盟約を結んでいる。これは現代で言えば、一番近いのはアラブ連盟に相当します。特にアラブ連盟というのは、1945年にですね、エジプトのカイロを本部にして、立ち上がった、国際連盟、国際連合に対抗する組織でありました。で、イスラエルを敵視して、そして実際にイスラエルに戦争を仕掛けていきます。中東戦争と呼ばれるものですね。それが五節以降に予言されています。彼らは心を一つにして悪を企み、あなたに逆らって盟約を結んでいます。エドムの天幕の民とイシュマエル人、モアブとハガル人、ゲバルとアンモン、それにアマリク、ペリシテ、さらにはツロの住民アッシリアも彼らに組みし、彼らはロトの子らの腕となりました。第一次中東戦争というのは、エジプト、トランスヨルダン、シリア、レバノン、イラクといった国々が徒党を組んで、生まれたばかりのイスラエルに、まだ軍隊をまともに持たないイスラエルに大軍勢で押し寄せてきたわけです。でも神は奇跡を持ってイスラエルを守り、そしてイスラエルはこの戦争に勝利するわけです。それが第一次中東戦争です。で、その後も、このアラブ連盟は諦めずに、他にも、サウジアラビアとかイエメンとかモロッコも加わって、そして第二次中東戦争、その中にあってテロリストたちも暗躍して、そして第三次中東戦争、さらには第四次中東戦争、4回も中東で戦争がこれまでありました。皆さんも記憶に新しいかもしれません。そのすべてにおいてイスラエルは勝利してるんです。ですから戦勝国として、そのすべての土地を、自分たちの、領地として、今も置いてしかるべきなんですが、イスラエルは、和平をすれば、その都度土地を返還しています。エジプトとは和平しましたので、エジプトから取ったシナイ半島とガザはエジプトに返したんですが、でもエジプトはガザはいりませんとして、ガザだけはイスラエルにそのまま置かれているわけです。イスラエルはガザを必要としていません。ですからイスラエルはガザを侵略しているなどというのは全く誤認にも程がありますね。というよりも、他のアラブ諸国、エジプトですらガザはいらないと言ってるんです。なぜいらないかというと、テロリストの巣窟だからです。罪のない住民がガザで苦しんでいると喧伝されますけれども、決してそうではありません。彼らこそがハマスです。彼らがハマスを生み出しているわけです。イスラエルが生み出しているんじゃなくて、ガザの人たちが構成員なんです。そしてガザの人たちが選挙でハマスを自分たちの盟主としているわけです。そしてガザはパレスチナ自治政府も転覆させて、自分たちがパレスチナの国を樹立しようと今躍起になっているわけです。今そういうことをずっと話すと時間がなくなってしまうので割愛しますけれども、今読んだところのエドムの天幕とあります。これは天幕ですから家がない人たち、つまりパレスチナの難民を指しています。もちろんこれはパレスチナ難民というのはイスラエルが生み出したものじゃなくて、実際にはパレスチナ人と呼ばれている人たちが意図的に作っている難民です。イスラエルにも難民がいましたが、全員イスラエルが受け入れて、今はユダヤ人の難民はいません。でもパレスチナの難民は、 未だに存在します。75年経っても未だに存在しています。不思議でなりません。とっくに難民で亡くなっていいはずなのに、わざわざ難民としてとどめ置かれているのは政治的な道具として使われているからです。難民がいないとイスラエルを攻めることができないからです。それはそうとしまして、その続きにイシュマエル、アラブ人の先祖です。アブラハムには二人の息子がいて、イシュマエルとイサクと二人いましたが、イシュマエルの子孫がアラブ人、イサクの子孫がイスラエル人です。ですから本来は兄弟部族と言っていいと思います。でもそのアラブ人とイスラエル人の間に争いがある。それは創世記からすでに始まっているということを教えられています。もちろん全てのアラブ人がユダヤ人を憎んでいるわけじゃありません。アラブ人のクリスチャンもいっぱいいます。で、モアブっていうのは今のヨルダンの中央あたりです。アブラハムの甥のロトの娘からとの間に生まれた子孫ですね。で、ハガルっていうのはアブラハムの女奴隷、エジプト人のハガルから来ています。ですからこれはエジプトのシナイ半島あたりを指しています。で、7節の、ゲバル、これは現代のレバノンのジュベイルと、ゲバルとジュベイル全く同じです。ジュベイルというところです。テロ組織のヒズボラが、おります。で、アモンというのも現在のヨルダンのアンマンから来てますね。で、ヨルダンの北部ですね。で、アマレクというのはエサウという人の子孫です。エドム人の、中で派生した部族ですね。アマレク人と言います。エサウというのはイスラエルの、ヤコブの、双子の兄です。ですからこれも血がつながっているわけですが、対立しています。アマレクは常に旧約聖書の中ではアラノの民を脅かす敵でありました。シナイ半島とかヨルダンの南部、エジプトの北部を拠点とした部族です。今はもちろん存在しませんが、地域としてはそういった地域です。で、そこはテロ組織のムスリム同胞団の、テリトリーです。ムスリム同胞団から、ハマスが発生しています。で、その後ペリシテ出てきました。ペリシテはパレスチナと同じですね。で、もちろん今のパレスチナは、このペリシテ人を先祖としていません。前にも伝えた通り、ペリシテというのは、海から渡ってきた、人たちで、白人系でありました。アラブ人ではありません。で、今はもうペリシテ人は消滅しています。しかし地域としてはペリシテ人はガザを拠点としていました。ガザには巨人ゴリアテがいました。で、どこだ、ツロの住民ですね。あと、ツロの住民、これは現在のレバノンのティルスというところです。ティロスとツロは全く同じです。住民とありますけれども、住み着いた人という意味です。で、今レバノンにはヒズボラというテロ組織が住み着いています。それを指すと考えていいと思います。で、そこにペリシテ、ちょっと先ほど伝えた、ガザを拠点としたハマスと、このヒズボラ、これからイスラエルの脅威となってきます。で、8節のアッシリアも彼らに組みしとありますが、アッシリアというのは現在のシリア、イラク北部、指していますね。で、イラクはもう、荒廃してきましたけれども、これからも、イスラエルを脅かす存在となっていくことが示唆されています。で、ロトの子らというのがその後に出てきます。ロトの子らは、モアブとアモンでしたが、それぞれモアブ人、アンモン人出てきました。ヨルダン、今のヨルダンが彼らのテリトリーです。あとレバノンも一部含んでいます。で、12節のところに彼らは言っています。神の牧場を奪って我々のものとしよう、イスラエルを奪って我々のものとしよう。それが、テロリストたち、あるいはそれを支援する、アラブ諸国、イスラム教徒の多くの人たちの、目標となっています。 PLO パレスチナ解放機構というものがありますけれども、解放するということを歌ってますが、解放じゃなくて侵略機構です。というのはもともと彼らはパレスチナという国家を持っていないんです。もともと歴史上パレスチナという国も民族も存在しません。ですからパレスチナ解放機構というその名称そのものが全く事実に基づかないもので、彼らの旗を見ますと、パレスチナと彼らが呼ぶ地域、つまりイスラエル全土がそこに載ってるんです。で、その旗は全部緑色で、その土地が塗りつぶされています。緑というのはイスラム教のカラーです。ですからイスラム教の国は全部旗に緑色を使ってます。つまり PLO は解放じゃなくてイスラエルを侵略することを目標としているわけです。イスラエルの生存権は認めていません。パレスチナという国ができるチャンスはこれまでいくらでもありました。国連が分割案を出してパレスチナの国家もイスラエルの国家も両立できるように、そしてイスラエルはその都度その提案を受け入れたんです、受諾したんです。でもその都度パレスチナは反対して、イスラエルは存在してはいけない、イスラエルは滅ぼさなきゃいけないということで戦争をしてきたわけです。ですから国連の提案を受け入れてれば、もうすでにパレスチナという国は存在していたはずなんです。でも彼らはそれを望んでいません。平和を望んでいないんです。戦争しか望んでいません。テロしか望んでいません。イスラエルを抹殺することしか望んでいません。で、イスラエルだけじゃなくて、イスラエルを皮切りに全世界を緑色で塗りつぶすことしか考えていません。それがイスラム教です。で、皆さんはそんなこと聞くとショックに思うかもしれませんが、歴史を見てみてください。今イスラムの国となっているところは全部武力で侵略してきた土地です。忘れてはなりません。歴史は繰り返すんです。平和と思っているのは、平和ばけしている私たちだけです。非常に脅威となっていることを知ってください。これから中東の話じゃなくて、ヨーロッパとかアメリカで、そのような侵略が行われていくことが、もう言われています。日本にもテロリストたちがもうすでに入り込んできていますから、いつ何時何があってもおかしくない、そういう事態になっております。で、18節のところを見てください。こうして彼らが知りますように、その名が主であるあなただけが全地の上におられる意図高き方であることを。その名が主である、主というのは太字ですからヤーウェイですね。その名はアラーじゃないです。アラーはイスラムの作った偽りの神です。もともと多神教ですから一神教じゃないんですね。イスラム教は一神教じゃありません。多神教です。月の神を拝んでいる偶像礼拝の宗教です。ヤーウェだけが、主だけが誠の神です。で、知りますようにとありますから、そんな彼らの中からもイスラエルの神を信じる者たちが起こされていくという希望がここに謳われています。実際にハマスを創設したメンバーの息子、ハマスの息子として知られている人、皆さん聞いたことあると思いますね。モサブ・ハッサン・ユーセフという人、ハマスの息子というタイトルの本が翻訳されてますから、教会図書にもありますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。ハマスの実態もイスラム教の実態もそこに赤裸々に綴られております。彼自身が今も SNS で懸命に訴えています。ハマスは皆殺しにされるべきだと彼が言ってるんです。それほど危険な組織であり、このようにあってはならないという組織です。同胞も平気で殺すようなものですから、ユダヤ人だけを殺すんじゃないんです。ですから、イスラエルが今ハマスを一掃しようとしていることは、むしろ評価されるべきだということを言ってますね。 で、まあ、今レバノンの話をガガから見たわけですけれども、現代のレバノンの香りといったらどんな香りかなかなかイメージつかなかったと思います。どちらかというと血なまぐさい、きな臭い香り、匂い、臭いというそういうイメージしかなかったと思いますが、聖書の時代は全然そうではなかったということを知っていただきたいと思います。今はハマス以上にレバノンに拠点を置いているヒズボラの脅威が非常に危険視されていることは、先ほども BFP の緊急のお祈りの願い、お祈りの中にも含まれておりました。そういうテロとの戦いを今イスラエルはしていますので、私たちもイスラエルと共に立ってサポートしていきたいと思います。先日もガザの救急車がイスラエルのミサイルによって空爆されたみたいなことが言われてましたけれども、忘れてはなりません。ハマスは病院とか救急車をテロの道具として使っているわけです。テロリストのタクシーと呼ばれています。以前にもそういう使い方をしてイスラエルがガザのテロリストが使っている救急車を爆撃したこともあります。今に始まったことではありません。で、もう一つ言っておきますと、ハマスの、テロリストたちが、2500人も出て行って、無差別に、イスラエルの人たちを殺害した時も、イスラエルの救急車をハマスの、戦闘員が、ロケット弾で、破壊しているわけです。そういうことは一切マスコミは報じません。イスラエルがやることだけを悪く取り上げて、ハマスが行ったことはほぼ軽くちょっと触れるぐらいで強調しないわけです。いつも強調するのはイスラエルがどんなに弱い者をいじめして、そして卑劣なことをして無差別な殺人を行っているということしか言っていませんが、イスラエルは無差別に人を殺すことはいたしません。まともな国だからです。ちゃんとした独立主権国家、民主主義の国だからです。ちゃんと法律にのっとって、国際法にのっとって、今までもやってきておりますから、それを混同してはいけません。ハマスはそんなまともな組織ではないということ、皆さん知っていますね。虐殺するだけじゃなくて、拷問したりレイプしたり、でさらにそれを動画で撮って SNS で投稿するような連中なんです。ですから、それを真に受けて、テレビの動画とか、見てニュースを見て、泣き叫んでる人たちを見て、ああかわいそうだと思ってはなりません。 2,3 歳の子供でも殉教することを教え込まれていますから、イスラエルの爆撃で死んでも手を叩いて喜ぶんです。そのような恐ろしい教育がなされています。イスラエルを憎んで、そして人間の盾となることを良しとするような、そういう恐ろしい、テロリストの巣窟がガザでありますので、一般市民もテロリストと一緒になって、あの日、壁を打ち破って、そして一緒にイスラエルの民を拷問してレイプして殺害して、そして人質をガザに連れ帰ったら、民はそれを喜んで、そして意識を失っているイスラエルの人質に、暴力を振るって唾をかけたり棒で叩いたり、そういうことを市民が普通にやる、そういう地域です。罪がない無実の住民みたいな、そういう伝わり方が、マスコミでされていますけれども、決してそうではないですね。ガザの人たちもハマスから解放されたいと願っております。ついこの間も、ハマスに反対するデモが行われましたが、すべてハマスによって潰されました。言論の自由がないんです。全部作られたものです。騙されてはいけません。そういう、おぞましい、ところとですね、レバノンも、合わさって これからイスラエルに攻めてきます。今も攻めていますね。今もミサイルが撃ち込まれています。ハマスからもヒズボラからも撃ち込まれています。なのに世論はイスラエルは空爆をやめるべきだ、停戦すべきだと言っています。ヒズボラには言わないんです。ハマスにも言わないんです。不思議ですね。イスラエルにだけ言うという、普通に考えれば何かおかしいと感じるはずですが、日本の多くの人たちは無知ですから騙されるわけです。そういう、私たちに対して神はイスラエルに目を向けるように、伝えてくださっています。で、フランクリン・グラハムという人がイスラム教ではあなたはアラーのために死ななければならない、私の礼拝する神は私のために死んでくださったとかつて語りました。イスラム教徒にそう言ったんです。私たちの神は私たちのために死んでくださるお方です。でもイスラム教徒の神と称するアラーは自分のために死ぬことを強要するものです。はっきり言って邪教です。悪魔の宗教です。ですからイスラム教の人にはとても申し訳なく思うところもあるんですけれども、でもその教義を見る限り、コーランを読む限り、クルアンと呼ばれるものを見る限り、そこには平和というものはありません。アラを信じなければ全員殺しても構わない、大義名分のためには女子供も犠牲になって構わないということが教えられています。聖書の神はそのようなことを私たちには一切望んでいません。その逆です。一人子イエス・キリストが私の罪のために、あなたの罪のために代わりに死んでくださる、それに気づいた多くのアラブ人の人たち、あるいはイスラム教徒の人たちはそうやってイエスこそ誠の救い主、神であると信じて救われているという実態もありますので、私たちはそのためにも、彼らの救いのためにも祈っていきたいと思います。で、画家の方に目を戻していただきまして、衣の香りというのは、ですから血生臭いものではないということが、皆さんに、分かっていただきたいので、4章の、10節のところ、私の妹花嫁よ、あなたの愛はブドウ酒に勝って麗しく、あなたの香油の香りはすべての香料に勝っている。この香りについては特に、この言葉がベセムという、ヘブル語から来ていて、ベセムというのは、バルサム油の語源であると言って、バルサム油のさまざまなバルサム油の香りとか、またその効用については詳しくお伝えしました。で、一章の3節のところにも、チャプター1 verse 3、あなたの香油は香り芳しく、あなたの名は注がれた香油のよう、そのため乙女たちはあなたを愛しています。これは花婿の香りのことを絶賛している箇所です。花婿の香りと花嫁の香り、全く同じ香りを放っているということで、それは芳しいもの、香ばしいものであると、血生臭いものではないということですね。で、レバノンの香りというと特にレバノン杉の香りを、思いつくと思います。芳香性の、強いものです。レバノンには他にも芳香性の強い植物が、群生しています。ホセアの14章6節には、ホセアチャプター14 verse 6、 ホセアの14章6節には、レバノンは香りで満ちたところだと言及されています。その代表格がレバノンの杉と呼ばれるものです。レバノンシダーオイルというのがあります。シダーというのは杉を表す英語ですね。シダーというのはギリシャ語のシドロスから来ています。でシドロスというのは香りの良い樹木のことを指しています。本来は杉じゃなくて、ヒマラヤ杉と同じように松の松花ですね、を指す言葉が聖書の中で使われている杉という言葉です。 口語訳の方ではこの杉という言葉を紅白という言葉を使っています。香りの柏と書いて紅白と言います。画家の1章17節 Chapter 1 Verse 17、画家の5章の15節 Chapter 5 Verse 15、8章9節 Chapter 8 Verse 9、そこは新化訳ですと杉という言葉が使われていますが、口語訳では紅白という言葉が使われています。香りのある方向性の強い樹木ということを指しますね。まあ、それはどちらかというと松科であります。で、それらがとても良い香りを放って、それがいわゆる森林浴の香りです。リフレッシュ効果とかリラックス効果があるとされているものです。で、実際にその香料、芳香成分というのは、まあ、消臭作用もあるんですけれども、アルファピネンというものと、リモネンという、物質がよく知られています。ピネンというのは医薬品にも使われていて、うっ血除去作用、血流を良くするという作用もありますし、抗菌作用、抗ウイルス作用、鎮痛作用もあるということです。疲労回復、またストレスの緩和作用とかリラックス作用、安眠作用といったものがよく知られています。乳香にもこのピネンが多く含まれています。他にも日本で言えばヒノキとかミョウガ、ローズマリーといったものにもこのピネンという香料含まれています。これがレバノン杉の香りにあたります。ですから花婿は花嫁のその香りに、もうリラックスした、本当に、心地よい感覚を覚えたということを歌っているわけです。で、創世記の27章の27節のところに Genesis chapter 27 verse 27、そこにはイサクが息子の着物の香りを嗅いで、そしてほっとしているところを見ることができます。特にイサクは長男のエサウを気に入っていて、エサウの着物の香りが大好きだったんです。その香りを嗅ぐことを、好んでいたわけです。でも目が悪かったので、香りでしか判別できなくて、弟のヤコブが、そのエサウの、匂いのする着物を着てエサウを演じて、まんまとイサクを騙して長子の権利を奪い取るということが事件として起こりました。まあ、そのところに着物の香りというのが出てくるんですが、まあ、それは、目の見えない、父、イサクを慰めるもの、喜ばせるものとなっていたということが分かります。ですから着物の香りというのはそういう作用があるということを、知っていただきたいと思います。まあ、柔軟剤の匂いとかも、ありますけれども、まあ、いろいろ皆さんも、香りを気にして、まあ、消臭無臭という、ことも、よく、日本では言われますけれども、消臭とか無臭というのはほとんど日本だけの話です。日本人は消臭無臭が好きなんです。でも日本以外の国は、何かしら香りが好きなんですね。これは日本人の特性だと思います。でも最近はだんだんその匂いの香りの効用というものが研究で分かってきましたので、まあ、それも積極的に取り入れてビジネスにしていこうという動きも同時に出てきています。まあ、ファブリックミストも昔はなかったんですが、最近は普通にその辺で売られていますね。除菌抗菌、まあ、消臭もありますけれども、防臭作用もありますが、でも香りを放つものです。中国の元祖皇帝が溺愛した楊貴妃が死んだ時、彼は彼女の着ていた服を嗅いで、その体臭を嗅いでは思い起こし嘆いて悲しんだということが言われております。匂いには埋もれていた記憶を呼び覚ます、引き起こすという作用があることが知られてきております。それが匂いで瞬時によみがえってくるというもの、それをブルースト効果というそうなんですが、そういう香りの 作用、効能というものが重要視されております。まあ、ユキコも、匂いには敏感なんですが、金木犀の香りが好きで、少し前までうちの庭に金木犀が、もう満開で、もう私も好きなんですけども、すごく幸せな気持ちになりますね。そういったアロマ効果というのが、ありまして、食べ物にも、もちろん重要な役割を果たしていることは皆さんも、感覚的にわかると思います。甘みとか苦みとか酸味、塩味、旨味、えぐみとかいろいろ味がありますけれども、でも美味しいと感じる主な因子というのは、実はそういった味覚じゃなくて、嗅覚とそして、食感ですね、テクスチャーが実は美味しさを決める主な因子となっているということが最近証明されています。ですから鼻が効かないと、無味無臭なわけです。コロナウイルスにかかって、匂いが分からなくなっちゃったという人はよく分かると思います。風邪ひいても鼻が効かなくなった時、美味しいものを食べても全然美味しさが分かんないわけです。つまり嗅覚が味覚に非常に大きな影響を与えているということ、密接につながっているということが証明されるわけです。まあ、そういう香りの効果というものが今ここの場面にも出てきています。イエス・キリストが私たちの香りを嗅いで喜ばれている、うっとりされている、幸せな気分になってくれる、リラックスしてくださる、祝福された、そういう状態になってくださるというのは本当に嬉しいことでもありますが、驚くべきことです。私たちはどちらかというと、臭いからです。加齢臭もするかもしれません。罪があるものとして私たちはおぞましい匂いを放っているわけですけれども、でも私たちがベタニアのマリアのようにイエス・キリストを礼拝するならば、そこには礼拝の香りが漂います。ナルドの香油の話を前に皆さんに詳しくしました。その礼拝を捧げるとき、私たちはイエスと同じ香りを放つようになります。イエスはその香りを大変好まれて、福音が語られるところだったらどこででも彼女のしたことは覚えられる、それほどイエスはその香りを好まれたということを言われているわけです。またキリストの香りという言葉も新約聖書の中に出てます。第二コリントの2章の14、15に出てきておりますね。 2 Corinthians chapter 2 verses 14 and 15、またキリストご自身が香ばしい香りをお捧げになっているということがエペソの5章の2節に出てます。 Ephesians chapter 5 verse 2、キリストの香り、それが私たちに移ってくるんです。私たちも同じ香りを放つようになるんです。だからイエスは私たちの香りを喜ばれるわけです。一章の3節でも花婿が、の香りが、素晴らしいもの、香ばしいものだと言われていましたが、4章の方でも花嫁の香りが、香ばしいと、言われています。それは同じ香りを放っているからですね。で、衣という言葉はですね、包むものという原因があります。全身を覆う外套ですね、マントのようなイメージでいいと思います。出エジプト記の22章の26節と27節に出てきています。 Exodus chapter 22 verses 26 and 27、出エジプト記の22章の26、27では、夜にですね、寒さをしのぐために体を覆う毛布のようなものとして、出てきます。まあ、現代で言えば寝巻きとかネグリジェといったイメージでいいと思います。で、初夜の場面では当時の花嫁はベッドシーツを持参したわけです。ベッドシーツというのは処女が使うので、そこに血の跡がつくわけです。それが処女の印となって、そして初夜の後にその印を持って花嫁は処女であったということが証明されるわけです。 でもその印がないと処置でないということになって、場合によっては処刑されるわけです。下院の罪を犯せば石打ちの刑というのが立法に定められているからであります。ですから、そのこの衣というのはですね、花嫁が、処女である純潔を守ったということの証明にもなる特別なものだったわけです。新命記の22章の17節に、そのような用法が出てきています。デュートノミーチャプター22 verse 17、同じ衣という言葉がそこに使われていて、それが処女の印となるということが書いています。純潔な花嫁としてイエス・キリストは私たちを迎えてくださいます。でも私はそんな純潔なものじゃありません。むしろその逆です。汚れに汚れ切ってますとあなたは嘆くかもしれませんが、イエス・キリストは約束してくださっています。エペソの5章のところで、私たちをシミもシワも傷もそのようなものが何一つない清い花嫁として固く立たせてくださると、純潔な花嫁にしてくださるのは他ならぬ花婿イエス・キリストであるということが約束されていますから、安心してください。私にはそんな印はありませんとあなたは恐れるかもしれませんし、ふさわしくないと思って、イエスにはとても顔向けできないと、大胆になれないかもしれません。でもイエスはあなたのことを愛しておられます。ふさわしい存在にしたいと心から願っています。そしてあなたのすべてが美しいとおっしゃっておられます。あなたの着物すら衣すら美しいと言うんです。心地よいと言うんです。その香りを嗅ぐだけでリラックスすると言ってるんです。あなたの夫がそのことを言ってくれますか？自分の今着ているカーディガンか脱いで夫に渡して、夫が匂いを嗅いでもう感動しちゃって想像つかないかもしれませんが、イエスはそうなんだということを知ってください。そこまで愛してるんです。あなたにぞっこんなんです。考えられないと思うかもしれませんが、そういうお方ですね。レバノン杉は、神殿とかソロモンの宮殿でも用いられたと言いましたので、そこにも香りがあるわけです。教会は神殿と呼ばれています。私たちも体は神殿、主の宮、聖霊の宮と呼ばれていますから、そこにもレバノンの香りがあるわけです。でもちろん祭司は神殿で乳香も使います。乳香はレバノン杉と同じ香りの成分を持っているということ、ピネンというですね、アルファピネンという成分、同じものがあるということも先ほど紹介しました。ですから私たちが礼拝するときに、その香りは極限に達するということです。イエス・キリストを礼拝するとき、イエスはあなたのすべてが香り高い、香ばしい、素晴らしいと絶賛してくださいます。そういう時間をここで過ごしているんだということを忘れないようにしていただきたいと思います。で、これでもう終わらなきゃいけないんですが、レバノンという言葉には白という意味があります。真っ白ですね。前にも8節で紹介しましたけれども、花婿イエス・キリストの衣も真っ白に輝いたものだったということがマルコの福音書の9章の3節に出てます。マルコチャプター9 verse 3、変貌山のところで、ヘルモン山と思われるその高い山でイエスの見姿が変貌した、変わったというところ、そして、その衣は真っ白に輝いたということが書いてます。それはレバノンと言っていいと思いますね。ヘルモンもレバノンですから、白という意味ですね。で、イエス・キリストを着なさいとパウロはローマの13章の14節で言っています。ローマのチャプター13 verse 14、同じくパウロの書いたガラテヤ人への手紙の3章26、27でもイエス・キリストを着なさいと言われています。ガレーシアンチャプター3 verses 26 and 27、イエス・キリストを着なさい、これが私たちの着るべき衣です。糸高き方、糸高きところから 力がですね、注がれるペンテコステのその日に、待ち望んでいた者たちはその力を来たということが、ルカの福音書の24章の29節に出ています。 Luke chapter 24 verse 29、 イエス・キリストを着るということを考えるときに、御霊の力を身にまとうということも示唆されています。またエペソの4章23節24節メモしておいてください。 Ephesians chapter 4 verses 23 and 24、そこでは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着るということを言われています。同じことがコロサイの3章9-10 Colossians chapter 3 verses 9 and 10で、少し後の12節から17節も参考に読んでみてください。コロサイの3章の12から17、 Colossians chapter 3 verses 12 through 17、古い人を脱ぎ捨てる、古着は脱ぎなさい、新しい人、新しい衣を着なさい、つまりそれがイエス・キリストを着なさいということです。古い生き方を捨てなさいということです。私は古着が好きなんです。これも実は古着なんですけれどもでも霊的には古着を愛してはなりません。イエス・キリストを知る前の、その時の服、いつまでも取っておかないでください。クローゼットの中にまだ置いてますか？全部捨ててください。タンスにしまっ込んでますか？全部捨ててください。そして新しい着物、衣、イエス・キリストをそこに全部揃えてください。全部そこのタグにはイエス・キリストという名前の入ったブランド物の服だけ置いてください。それが私たちが着るべき服です。あとはもう価値のない古着ですから、かつては喜んで着ていた、気に入って着ていたものかもしれませんが、それらを脱ぎ捨てなさいとはっきり聖書は言ってますから、そうしないと私たちはいつまでも新しい衣、イエス・キリストを着ることはできなくなってしまいます。で、将来黙示録の19章の8節と14節によると、私たちは真っ白なウェディングドレスを着ることになると書いてます。まあ、日本的に言えば、真っ白な、まあ、白無垢ですね、でもいいと思います。まあ、どんなイメージでもいいと思いますが、まあ、そういう、花嫁の衣装は真っ白であるということが、そこにも書いてますから、私たちはそこへ向かっています。イエス・キリストが今日にでもあなたを迎えに来るかもしれないということを切迫感を持って感じ取ってください。花嫁として準備できてますか？まだ古い着物を着たままですか？それでは結婚式には参加できません。ウェディングドレスを着なければ結婚式には参加できません。ですから日頃からウェディングドレスを着ていなければ、イエス・キリストが迎えに来られた時には慌てて着替えてももう手遅れです。慌てて今のライフスタイルをやめようとしても、その時には間に合いません。そういうことがないように最後に警告を与えて、忠告を与えて、この時間を閉じたいと思います。イエス・キリストはあなたの衣を愛されています。それはキリストご自身そのものであるからです。あなたがそのキリストを着ているならば、誰が見てもすぐに気づきます。クリスチャンですねと。制服着てたら、学校だったらどの学校かすぐ分かります。会社でも制服があればどの会社かすぐ分かります。警察官だったら制服着てればすぐ分かります。私はどうでしょうか？パッと見てイエス・キリストのものだと、イエス・キリストの弟子だと、クリスチャンだと気づかれるでしょうか？自分から名乗らないと分かってもらえないようであるならば問題です。多分あなたは古着を着たままだと思います。これはチャレンジですね。私たちは自称しなくてもその衣ですぐに識別してもらえるようなクリスチャンでなければならないと言ってるんです。つまり生き方です、ライフスタイルです。古いライフスタイルではなくて、クリスチャンとしての新しいライフスタイルを持って、あなたは違う、他の人とは違う、 昔のあなたとは違う、この世の人たちとは違う、でもクリスチャンたちはみんな同じ服を着ている。そこで気づくわけです。どうでしょうか、あなたはそのように気づかれているでしょうか、認識されているでしょうか。まあ、そういう、認識されているものならばイエス・キリストは喜んでいます。衣の香りはレバノンの香りのようだ。一人だけクリスチャンで心細いかもしれません。クリスチャンとして目立つことはあまりよろしくないと思っているかもしれません。控えておこう、黙っておこう、気づかれないように潜んでいよう、隠れクリスチャンでいようとあなたは思っているかもしれませんが、イエスはそんなことはあまり、そのような姿をイエスはあまり喜んでいないということを知っていただきたいと思います。香りでわかる、その見た目で、その着ているものですぐわかる、一目でわかる、そういうクリスチャンこそイエス・キリストに喜ばれるものだということを覚えてください。まだ学校でもあなたがクリスチャンであることは知られていませんか。職場であなたがクリスチャンであることは知られていませんか。家族の間で知られていなかったら致命的です。親族の間ではどうでしょうか。親戚の間ではどうでしょうか。近所ではどうでしょうか。あなたがクリスチャンであること、あなたが名乗らなくても、語らなくても、自称しなくても知られているでしょうか。それはあなたの普段の言葉遣いや態度、振る舞い、あなたの生き方、価値観によって、それはクリスチャンだと、キリストだというふうに知られているでしょうか。そうでなかったならば、今からでも遅くはありません。衣替えをして、そしてキリストの提供してくださる新しい衣を着て、ここから出て行っていただきたいと思います。せっかく新しい月が与えられましたので、11月が皆さんの衣替えの月です。もうすでに衣替えしている人はそのままキープしてください。また古着を着ようなんて夢にも思わないでください。新しい着物をいつも着て新しくされ続けなさいとパウロは言ってますから、継続しなければいけません。まあ、そういうことで今日はこれで終わりたいと思います。もうたこ焼きも焼かないといけなくなってきましたのでこれで終わりたいと思いますけれども、また次回ですね、ガガの方の続きを見てまいりますので、今日は11節カバーしたということにしていただいて、また次回御心ならば12節以降をキリストとの親密な夜、これは私たちが将来イエスと天で過ごす夜にも、夜はないんですけれども、そういう婚姻の、麗しい時間帯を経験することになりますので、楽しみにしながらまた、戻ってきていただきたいと思います。では、一緒にお祈りします。立てる方は一緒に立っていただいて、お祈りいたします。天の父なる神様、今日私たちはどんな衣をここに来て、衣を着てここに来たでしょうか。もし古着を着たままで来てしまったならば、今からでも遅くありません。祈りの中でイエス・キリストを着ることを心に決心して、そしてここで古いものは脱ぎ捨てて、古い生き方は投げ打って、イエス・キリストを着て新しくされることを心から望むことができますように。罪は罪として認めて、そしてあなた以上に愛していた、その古いもの、古着を、偶像を投げ捨てて、打ち捨てて、キリストの名のつく新しい義の衣をその身にまとうことができますように。そしてまた救いの喜びに預かわせていただいて、ここから一目でわかるクリスチャンとして出ていくことができますように、いただき方の力を 来て、自分ではなくキリストが現れてくださるように、キリストが証しされますように、言葉が足りなくてもイエスキリストは言葉そのものです。信仰がなくてもイエスキリストは今も天において私たちのために取りなしてくださって、信仰がなくならないようにと祈ってくださっております。だから恐れずに心配せずにイエスキリストを来て出ていくことができますように、私たちを用いてください。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。